遠藤ひろむのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトル直訳すると恋の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり何かしらの紹介をしたりする雑談系の番組です。いやー、すげー、あのね、家出る瞬間の話だったんですけど、めちゃめちゃ寒かったんですよ。びっくりする。まあ寒いつか涼しいだったんですけど、で気温見てみたら21度って書いてあって、そりゃ寒く感じるわってなりましたよね。だって前日から考えたら10度違いますからね。まあここからね、本当に朝一、これは別に朝一の話なんで、要は収録現場に来る本当に直前の話なんで、ここからね気温はどんどん上がっていくと思いますし、それこそその駅まで歩いているうちに、やっぱ歩くことによってエネルギーがね発生するんで、あったかくはなってくるんですけど、マジでねびっくりしましたね。あれ、昨日もっと暑かったよなみたいなことにはなったんですけど、まあそれもこれもあれですね、台風が確かちょっと関係してて、まあ台風もあればさすがにね、季節というかあれですね、月の関係もあると思うんですけど、もう9月ですからね。なんで9月も後半なんでね、そりゃ涼しくなってもらわないと困るっていうところではあるんですけど、まあそれの辺の関係もあって、まあだんだんとではありますけど涼しくはなってきてるかなぐらいそれでもまだね、やっぱ日によってはカンカン照りの時は30度全然超えるんで、それはね油断してるときちいなっていうところではあるんですが、まあ本当にだんだんと過ごしやすくなっていくなっていう兆候はね見て取れたので、まあこれからがね、またより過ごしやすくなってくれたらいいなっていうところですね。まあまあそれでも昼にはね30度近くか前後かぐらいにはなっちゃうのかもしれないんですけど、まあその時にはね、なんかどっか屋内にいるなりして過ごせていけたらなと思います。皆さんもね、無理せず、それこそ僕未だに夜はエアコン使ってますからね、それぐらいには調節してるというかはしてたりするんで、無理せず行動してくださいという感じで、今回も始めていきたいと思います。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤ひろむのボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。前半は雑談いきましょう。まあクソどうでもいい、他人からしたらねマジでどうでもいいことなんですけど、ついにスマホを買いましたね。ちょうど、いやまあその前使ってたやつがこれぐらいの時期で2年経つっていうのを覚えてたので、さすがに買えるかと思って、でなんならもうね1年経ったぐらいから買えたかったんですよね実は。ちょっと前まではそのピクセル、まあ今回も別にピクセルなんですけど、ピクセルのまあ古いやつ7ぐらいかなのやつ使ってたんですよ。後ろのところがなんか接着が剥がれてきちゃって1年本当に経ったぐらいで、でもさすがに今買えんのもなーって、修理出すのもなーって思ってたんで、それはもうそのまま使い続けて、おそらくバッテリーの膨張とかだったと思うんですけど、それで要はそのカバーがちょっと外れやすくなっちゃって、であれですね、2年経つまではとりあえず待って、でついに最近変えたっていうところですね。まあそれでかつ新しくはもちろん機種はしたんですけど、それでもまあその中でも安く済むやつにして、でそれこそピクセルからまた同じくピクセルの新しいやつ、まあ一番新しいやつじゃないんですけど1個型落ちぐらいにのやつのピクセルを買って安く済むやつにして、でなんかピクセルからそのピクセルに移行するときって本当にほぼほぼその画面の配置だとかアプリだとかがそのままになって引き継げるっていうことだったんで、それはもうやってもらって、でただそのゲームデータとかは結局移行しないと、あでもそれもね結局なんか Google のアカウントかなかなんか使うとそのまま引き継げたんですよね。なんでそれは結構楽にいけたなって思ったら、多分本当に機種のなんだろう、なんていうのかな、 OS の対応とかなのかな多分で、そもそもプレイストアに表示されないアプリとかが出てきちゃうんですよ。 それがね 2,3 週ぐらいやって、あれこのアプリなくねっていうのがねちょいちょいあってちょっとびっくりしましたね。つい今朝気づいたことなんですけど、これはメモ帳がなくなってたんですよやべえと思って、でしかもその前の携帯完全に初期化しちゃって、もう何を書いてたか全然覚えてなかったんですね。でそれこそ本当に一番初期の頃、このラジオをやってる一番初期の頃ってちゃんと手書きでね紙に書いてたんですけど、最近めんどくさくなっちゃって途中からねメモ帳に書いてたんですよ。でその都度書いたり消したりを繰り返してたんですけど、そのメモ帳なくなっちゃって、で原稿そのものはね別に前回のつか今回の分つったらいいか書いてなかったんで、また新しくね別のメモ帳にこれから書き起こそうっていうところではあるんですけど、まあ言ってもねそんなに重要なことを、まあ若干書いたのもあるんですけど、まあギリ大丈夫かなとは思ったんで、これからまたねこの新しい携帯使ってまだ1週間ぐらいですけど、使っていきたいと思います。でそれこそなんですけど、前回のその携帯後ろがパカってなっちゃったっていう、パカっつってもね本当に一部分だけなんですけど、接着が剥がれたみたいな感じだったんですよね。っていうのがトラウマになって、もうねついにケースを買いましたね。僕今までのスマホでほとんどケース使ったことなかったんですよ。ポケット、まあそんなに別に狭いポケットのズボン履いてるわけでもないんですけど、それに引っかかったりするのもあれだなって思って、なんでほとんどケースをつけたことがなかったんですけど、ちょっとそれが本当にトラウマで、そうならないようにケースをつけました初めてではないじゃないんですけどね、本当に一番最初かなは一応カバーというカバーではなかったかもしれないですけどつけてて、まあギリ傷が防げる程度の本当にただのプラスチックだったんですけど、でそれも確かすぐ壊れちゃったんですよね。なんで要はカバーの方がだったんで、まあそれになるぐらいならな別にいっかと思ってそれ以降つけてなかったんですけど、久しぶりにつけましたねっていう10年ぶりぐらい本当ににカバーをねスマホでつけましたと。まあ本当に移行がね若干だるかった部分もあって、本当はねその移行した日に録画見たりだとか、あと今までちょっと買えてなかったものを通販でポチったりだとかをしたいと思ってたんですよ。それもねできないぐらいもうだるくなっちゃったんですよね。まあ携帯ショップに行くのにも歩いて行ったからではあるんですけど、いろんな要因が重なってねちょっともうその日はだりなってなっちゃったんで、まあでもこれからねまた2年ぐらいはこの新しいスマホにとともに歩んでいきたいと思います。まあ多分このままいけばねピクセルからまたピクセルになるのかなっていうまたその時の型落ちになった安いピクセルになるんじゃないかなと思います。っていうことでスマホを変えた話でした。でちょうどそのスマホを変えた日の話なんですけど、前回ちらっと言ったかな、カラオケの新しい店舗が、できたっていう話をちらっとだけしたと思うんですけど、実際にそこに行きました家族で。そのちょうど見かけた日、見つけた日はまだ空いてなかったんですよ。でちょうどこのスマホを変えた日に開店っていうのは調べてあったので、じゃあ行くかってお父さんに言われて、僕とお父さんと妹ですね3人で行ってきました。で立地的にはマジで駅のすぐそば、もうね駅その最寄りの駅を出てすぐにパチ屋があるんですけど、まあ大体どこにもパチ屋あるか、そのパチ屋の2階に、まあ、埋め込まれてる形というか、パチ屋の中そのものではなく、まあそのでっかいやっぱ何ビルなんですよの中の一角みたいな感じでカラオケがあって、普通ねパチ屋って確かどんなパチ屋でも11時までしか確か営業しちゃいけないんですよね、だったと思うんですけど、がそのカラオケだけはちゃんとそのカラオケで独立してるんで、5時までかな確か次の日の5時とかまでは、入れる。まあさすがに5時までいなかったんですけど、その日はなんでかっていうと僕次の日普通にバイトだったから、それでも2時までいましたけどね7時半8時ぐらいかなから始めて、何時までやんのかなって思ってたら、まあ2時ぐらいに帰るかっつってそうマジでねバイトの前日に2時までカラオケしましたね。でさすがにそうそのことは言ってはいたんで、要は次の日バイトなんだけどっつって言ってはいたんで、それで若干自重車はもらったんですけど、それでもね2時までやったらまあ声がすがすでしたね。 次の日、あのそのカラオケやっぱしてる時ってね、割となんとでもなるんですよ。あのジュースもあるし、あとそこはそのアイスとかもフリーだったんで、要はドリンクバーで一緒にアイスもついてくるんで、ドリンクバーもあればアイスもあれば、でまあそれは最近のカラオケ大体そうだと思うんですけど、そこね珍しいなって思ったのが、あてかそっちのタイプのやっぱカラオケかって思ったのが、ポット給湯ポットと電子レンジがあるんですよ。で自動販売機もあったんですけど、その中身というか内容が、お酒の自動販売機もあれば、お菓子の自動販売機もあれば、カップラーメンがあるんですよね。弁当とかはさすがになかったんですけど、要はそのれのために、で持ち込みも自由なんで、要はでそのためにそういったのも設備としてあるっていうのが、ああなるほど、そういうタイプのカラオケかって思いましたね。やっぱりその下がどうしてもパチ屋なんで、それ終わりの人たちだとか、まああと駅前っていうこともあって、飲み会終わりとか、あとまあ二次会のためのカラオケなんだなとは思いましたね。まあ別に一般的に普通に行く分にも全然使いやすいなって思うカラオケでしたし、まあたまたま僕らが入った部屋がそうだったのか分かんないんですけど、デュアルモニターだったんですよ。メインでまあでっかいのもあったのと、もうちょっとちっちゃい画面で側面にももう一個そのモニターがあって、なんとね、まあ曲によってはなんですけど、それぞれでその映し出される映像が違うっていう、そんな部屋に通されましたね、その時は。でね、それでちょっと面白かったのが、ポップチームエピックっていう曲があるんですけど、僕それ歌ったんですよ。何の曲かっていうと、ポップテピピックっていう、過去にあったクソアニメがあるんですけど、僕大好きなんですけど、それの曲を歌ったら、マジで2つの画面で全然違う映像が映し出されて、要はポップテピ内の、それがねもう頭狂っちまうなっていう映像だったんで、まあそれ面白かったですけどね。とか曲によってはその片方その曲の MV で、もう片方はライブ映像でみたいなのもあったりだとかっていうので、結構なんか新鮮な体験したなと思いましたね。いや基本的にカラオケってやっぱ一つだけ画面一つで、その一つの映像しか流れないじゃないですか。それが2つなんか別の映像が流れるっていうのがなかなかないなって思ったんで、なんかいい部屋にというか面白い部屋に通されたなと思いましたね。でしかもね、その日なんかいつもより調子よくって、てかなんかちょいちょい行ってるからかもしんないんですけど、それによってねやっぱあれですね、勘が戻ってきましたね。その日には完全にでもないのかな、でもねすごい8割9割ぐらい勘が戻ってきてて、その日一番最高得点が出たのは僕でしたっていうぐらいには。それこそ前回お母さんも交えて行った時、お父さんの誕生日会かなの後に行った時のカラオケではマジでドベだったんですよ。もう全然取れなくって、で喉の調子もなんかあんま良くねえなと思ったんですけど、その辺を得てね、もうウォームアップが済んでたんですよね。でその日は割と本当に調子良くって、なのかもしかしたら飲むものが違ったからかもしれないんですよね。僕普段あんまり炭酸飲まないんですけど、その日ちょっとなんか気の迷いで炭酸を飲んでたんですよ。別に気の迷いでもなんでもないんですけど、本当にたまたま炭酸を飲んで、それが原因でもあるのかなって思うんですけど、とにかくねなんか調子が良くって、しかも点もちゃんと出てっていうのがその日でしたね。なんでこれからもなんか自分の体を使った人体実験ではないけど、実験をね、歌に関する実験はまあちょいちょいしていきたいなと。そう、基本的にはねやっぱまあ大体ドリンクバーココアがあったりして、僕ココア大好きなんでそれだけを飲んだりすることもあったんですけど、体にはいいとして、多分歌声にはねあんまり良くなかったんですよね。それがもしかしたらなんですけど、これは全然仮定の話なんですけど、ただ炭酸を飲んだ時とか、まあ多分その後アイスで喉冷やしたりだとかっていうのもしたんですけど、それが割となんだろうな、発声に若干影響を与えてたのかなっていうのはちょっと思ったので、ちょっとなんか今後、まあなかなかね行くタイミングもあんまないんですけど、実験はねちょいちょいとしていきたいなと思います。もう一回だけ話してね前半終わろうと思うんですが、もう全く違う話をしますよね。まあそう、カラオケは本当にそんな感じの、まあでもいい経験したなという話でした。次の日バイト中めちゃめちゃ声低かったですそれはそれで良かったんですけどね。 いつもとは全然違う僕でしたね声がっていうのが、話のオチとなります。というわけでカラオケの話でした。で最後にもう一個だけ、友達とね遊ぼうっていう話をしてたんですよ。僕が聞き間違えたのか友達が言い間違えたのかは本当に定かじゃないんですけど、この日だったよなって思った日に全然連絡が来なくって、あれ今日じゃなかったっけって送ったら、いやごめん来週って言われたんで未だにね遊戯王を回してないんですよ。遊戯王も回してないし、まあそこのメンツであんまりマジックやることないんですけど、 MTG やることないんですけど、まあそれもできてないと。あの遊戯王はそれこそね前回言った通り新しいデッキを組んだので、それをねやっぱ回していきたいなって思ってたんですけど、もう1週間だけお預けされましたね。でなんでその日が1日フリーになったんですよ。でフリーだったんでまあなんかいろいろできるよなって思ったんですけど、なんか眠かったんですよね。ほぼ1日寝ました。あの本当はそれこそ1日空くっていうのもあって録画をね消化していかなきゃなって思ってたんです。僕今のところね2週間分ぐらいめっちゃ録画貯めてるんですよ。全然見る本当にタイミングがなくて、なのでそれをね本当はその日に見ればよかったんですけど、マジで眠くなっちゃって、で録画も見んとマジでほぼ1日寝てました。だっていやもう本当に午後から予定があるなって思ったんで、午前中はまあ寝ようって思ってたんです。で昼頃になって本当にそのなんて言えばいいかな、まあ昼ご飯ぐらい食っとくかぐらいの時間でカップラーメン食って、でまあもう 1,2 時間ぐらいしたらいつもぐらいに連絡来るかなって思ったら全然連絡来なくて、それまでねでお昼ご飯食べたからでしょうね眠くなっちゃって、でまあ連絡来るまで寝てよっかって思ったら全然連絡来なくって、自分から一応声かけてみたらまあすぐにはやっぱり返信が来なくって、でなんならそいつ仕事だったんですよ要は。でこうじゃなかったっけって言って帰ってきたのが3時間とか4時間後ぐらいにようやく返事が返ってきて、あれ今日じゃないよって言われてまあいっかって思って、その返信が来てからもずっと結局寝てたんで、ずっとっつっても夜ご飯になるぐらいに起こされて、で夜ご飯食って風呂入ってまた寝るっていうね、あのマジでほぼ一日寝た猫みたいな生活を送った日がありました。マジで録画だけは見ときゃよかったなって今になって思います。なので今になっても録画が10本ぐらい溜まってますまあ本来は10本程度じゃないんですけどね、もっともっとあるんですけど、あの本来見なきゃいけないはずの録画が未だに10本残ってて、おそらく次の休みに15本見なきゃいけなくなるまあさすがに全部見ませんけどね、その日にっていう感じで、録画も見ずに1日ほぼほぼ寝たきりの話でした遠藤ひろむのボイスダイアリー、話すネタが切れたのでカードの紹介です。チラッチラね、話をしたことはあったと、あとが、そのカード名を出したことはあったと思うんですけど、本格的にじゃあどんなカードなのって知らない方多いと思うんですよ。そんなカードを紹介したいと思います。全くマイナーカードでも何でもないです。もうもはや現代遊戯王を象徴するような、遊戯王カードを今回は紹介します。ハルーララです。ちょいちょい多分この配信内で名前だけは出してたと思うんですけど、じゃあ実際どんなカードなのというのを話していきたいと思います。まず遊戯王のカードで、炎属性アンデッド属、チューナーという特性を持っています。まあ、これに関しては後で話します。攻撃力は0、守備力は1800、まあ守備で置いとくと一応壁になるかなぐらいの感じなんですが、こいつの進化はフィールドに出すことよりは手札に温存しておくことにあります。このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。1以下のいずれかの効果を含む魔法トラップモンスターの効果が発動したとき、このカードを手札から捨てて発動します。そう、手札からこいつを捨てなきゃいけないんで、フィールドにはほぼほぼ出さない方がいいです。まあ出してもいいんですけど、もちろん出さない方が得っていうモンスターですね。で、発動できてその効果を無効にします。デッキからカードを手札に加える効果、デッキからモンスターを特殊召喚する効果、デッキからカードを墓地へ送る効果、このどれかが発動したときに、手札にこのハルーララを持ってました。これを手札から捨てました。そうするとその効果が無効になりますという、効果になっています。なので、でこれパッと聞いた限り そんなに強くなくねって思うかもしれないんですよ。僕も最初はそう思ってました。ただね、使われてみるとね、やっぱサーチが封じられるっていうのはだいぶきつい時があるんですよね。もちろん大丈夫な時もあるんですけど、なんで本当に難しいカードで、これをどこに当てるかを知ってるかどうかっていうのが、デュエリストとしてのレベルの高さになってくるのかな、ってか、強さにつながってくるというか、まあ、知識の差って言ってもいいのかな、には、つながってくるようなカードとなっています。なんで、相手が軽率に、じゃあ今からサーチします、今から特殊、デッキから特殊召喚します、そう、手札からとかはダメなんですよ。デッキからの特殊召喚っていうのは封じれる、デッキからサーチ、デッキの中を探して、手札に加えるとか、あとそもそもデッキのもう一番上をドローするっていう効果、これどっちも止めれますとか、まあ一番簡単なのは愚かな埋葬ってカードがあるんですけど、これデッキからモンスターを墓地に送るっていうカードなんですよ。まあ、墓地に送るっていう効果なんで、じゃあそいつも消しますって言えちゃうんですけど、そのうちどれか1回、しかもターンに1回しか止められないんですね。なんで本当にそれがまあまあまあやっぱり難しいところではあるんですよ。どこを止めればいいのかっていうのをやっぱり分かってないといけないっていうのが難しいカードではあります。ただやっぱり入れておくと、相手のサーチなり特殊召喚なり、デッキからのリクルートっつったらいいんですけど、サーチドローリクルート、墓地肥やしのどれかをとりあえず止めれるっていうのが、このカードの強さとなっています。まあ、なんでね、割と積み毒カードってやっぱり言われてるんですよね。もうこれなしでは割とデッキが成立しないぐらいな、デッキっていうかデュエルがっつったらいいのかな。デッキは別にね、これなくても成立するんですよ。むしろない方が成立するんですよ。言っちゃえばこれ相手のに回避する妨害札なんで、自分の動きにはつながらないんですよね。なんで強く使えないとただ腐るっていうところはあったりはします。てか、あとデッキのスロット圧迫しちゃうんで、自分の動き優先にするのか相手の妨害を優先にするのかっていうところでも採用枚数が分かれてきたりします。一応これ制限とかかかってないんで3枚までフルで積めるんですけど、じゃあ3枚積むかって言われると、まあそれは本当に人によるんじゃ、派閥によるんじゃないかなとは思いますね。それ以上にその自分の動きを優先したいのか、デッキのスロットがとりあえず余ったからこのカードを採用するのか、その辺はもう本当に自分その人その人のね、思想次第じゃないかなと思っています。僕は今のところ1枚だけ採用してるっていうデッキもあれば、まあ本当にゼロ採用、まあ後々入れるとは思うんですけど、今のところまだゼロみたいなデッキもあったりはするので、まあそういうところですね。で、使われた時の対処法なんですけど、そうやっぱね、こういうのが出てからそれに対する回答っていうのが割と出てるんですよね。まあまず一つ目、サーチ型、もうサーチをどんどんし続けちゃえばいい。そうするとどこで止めればいいのか分かんないんですよ。実際僕も本当にすごいいっぱいサーチするっていうデッキに当たったことがあって、マジでね、どこ止めればいいのか分かんなかったもん、そのデッキ。なんでとにかくいっぱいサーチをするっていう、カードを積む、てか本当にサーチがサーチを呼んでくるっていう、その連鎖をしていくと、もう本当にそのこんなん一発止めたところでどうしようもないっていうのがあったりするんで、まずはそれが一番の対策なのかな。で、割とそういうテーマ、まあゼロじゃないので、それが一番いい対策ではないんですけど、それがまあ対策の一つにはなるのかなっていうのと、あとはあれですね、これを本当にこれだけを封じるみたいなカードがあったりするんですよ。名前を指定してそのターンこれが使えなくなるとか、これがある限りそのカードが使えなくなるっていうカード、まあ発禁令とか禁止令っていうカードなんですけど、それでプレイを封じるっていうのも一つですし、まあそれはね、メインから採用するようなカードでもないんでなかなか難しいんですけど、それがまず一つ。まあ最後に紹介するのが一番代表的な無効方法なんですけど、あとそう、こいつの効果ってモンスター効果なので、モンスター効果を無効にするっていう効果でも防げます。まあそういったモンスター割といっぱいいるんで、先に立てておくとその後のサーチが楽になるんじゃないかな、サーチとかリクルートとかが楽になるんじゃないかなとは思います。それがまた一つで、もう一個、本当にこういった手札誘発って言われるカードなんですけど、この辺ってそれを封じるために生まれてきたようなカード、抹殺の指名者や墓穴の指名者というカード、 墓穴の指名者は、墓地のカード1枚を、あ、カードつかモンスターか、相手の墓地のモンスターを対象として発動、それを除外してそれと同盟の効果を、次のエンドフェーズまで封じるという効果。これハルーララとか、まあ他にもいろんなシリーズが実はいるんですけど、それらのカードって手札から捨てて発動でコストとして捨ててるんですね。でコストとして捨ててるんで、もうすでに墓地にあるんですよ。その上からこの墓穴の指名者っていうカードを使ってハルーララを除外すると、今除外したハルーララと同盟の効果、なんならすでに発動している今発動しているそのハルーララの効果も無効にあるんですね。なのでまずはこれが一つと、抹殺の指名者、これを使うとカード名を一つ、指定します。でその同盟カード、今指定したカードを自分のデッキから除外することで、このターン、あ、次のターンまでだったかな、その効果を無効にします。なのでこの抹殺の指名者でハルーララって宣言して、自分のデッキにもハルーララがあればそれを除外してその効果を封じることができるっていうカードですね。まあこの辺のカードは別になんだろうな、他のカードを止めることもできるんですけど、本当にやっぱりこのハルーララとか、まあ一番最初に出たのが同じシリーズだと雪うさぎっていうのが出たんですけど、それとかの対策のためにやっぱり出てきたなっていうのは分かりますね。そんな感じで、まあ本当にこれを積むところから始めるみたいなのがもうね、典型になってるのがね、僕大っ嫌いなんですけどね、これはこれに関しては大っ嫌いなんですけど、まあでも積まないとやっぱりそのサーチが、致命的なサーチがあったりして、それをサーチされることでもう本当にデュエルが崩壊するみたいなことが起こりうるんですよ、今って本当に魔境なんで。それの抑制のためにあるようなカードなので、まあお守りとしてね、2枚3枚突っ込んでおいて、相手があなんかやばそうなのをサーチしようとしてるなっていう時にこれをうまく使えるといいんじゃないかなと思います。ただ絶対に入れろって強要できるカードじゃないんです本当に。僕の友達はもう脅迫観念のように3枚突っ込むところから始めてるんですけど、まあ僕はあんまり好きじゃないんでそれの僕これは僕の本当に思想で、それをするぐらいなら自分のデッキを回したいなっていうことがあるので、まだ採用枚数は控えてるんですけど、それでもいずれは入れておかないとね、相手の要は動きを妨害できないと、逆にこっちの動きもできないっていうなんかの時にはやはり必要なカードになってきたりするので、入れておくといいカードだったりします。最後に、チューナーという部分だけ、注目して終わろうと思うんですが、このチューナーというのがシンクロ召喚をするときに必要になります。とかまあシンクロ召喚をするしないに関わらず、チューナーを指定して、例えばチューナーをサーチするだとか、チューナーをリクルートするだとかの時に必要な単語になります。でこのチューナーってのがあれば、シンクロ召喚ができるようにもなって、例えば本当に相手がじゃあサーチしなかっただとか、1枚は使ったけどもう1枚はいらないなってなった時には、召喚するとシンクロ召喚の素材にできます。シンクロ召喚は基本的にはチューナープラスチューナーじゃないモンスター、例外もいます見ますが、一般的な話をします、チューナープラスチューナーじゃないモンスター、チューナーと書かれてないモンスターで、レベルを合わせます。それでそうすると、エクストラデッキ、通常のね40枚のデッキとは違うところのデッキから、その同じっていうか合わせたレベルの、モンスターをシンクロ召喚できます。まあうららがじゃあレベル3なんで、まあチューナーじゃないレベル4のモンスターがいたとしましょう。でうらら通常召喚して合計のレベルは7です。なのでレベル7のシンクロモンスターを出せます。こういう時に使えるんですよ。なのでまあもちろんそのもともとフィールドにいるのが3であればレベル6のシンクロモンスターが出ますし、7がいるんだったらもう10の、シンクロモンスターが出せるっていう感じで、シンクロ召喚もできるようになるっていうのが、このチューナーという特性だったりするので、そういったのも含めて、エクストラデッキの調整なんかもしていくといいんじゃないかなと思います。んな感じで、現代遊戯王にはなくてはならないが、別に入れることを強制はしていない、そんなハルーララの紹介でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。 ということで、お話をいろいろしてきましたが、本当はね、こんなカードの紹介なんかせんとも、もう一個紹介したいものがあったんですよ。映画をね、紹介したかったんですよ。まだ見れてないんですよ。で、なんならこの収録の後にそれを見るので、次回はその映画の紹介を絶対にします。そう、これもね、本来ではないんですけど、その映画の見る時間によっては、この収録の前に映画を見て、で、から収録しようかなとも思ってたんですけど、妹とね、見に行くんで、その妹と話し合って、この時間だったら逆に先に収録できるなって思ったんで、先に収録しちゃってるんですよね。ということで、この後映画を見に行きたいと思います。ということで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。